元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ
ー。今日6月15日は暑中見舞いの日だそうですよ。1950年のこの日、当時の郵政省が初めて暑中見舞い用郵便はがきを発売したことに由来して記念日になっているということなんですね。まあ私も暑中見舞いあまり出したことがないんですが、ちょっと今年は暑中見舞いを出してみようかなと思いますね。
僕は暑中見舞いより愛する女性にラブレターを送るの。
そして先月5月26日日曜日には倉敷駅前商店街で白川ベーノマルシェというイベントが開かれたんですが、まあ当日天気が良くて私も白川ベーノもいろんな人と会うことができて楽しかったです。今回もですね、イベントの一部をご紹介したいと思います。どうぞ。こちらのお店とお名前と、まあ、今日売っている商品を教えてください。
ティーズクローバーと言います。スコーンと紅茶のお店をしてまして、今日はスコーンの方15種類とあんバター、ショコラスコーンをご用意させていただいてます。あとドリンクの方は紅茶のアレンジティーの方をご用意させていただいてるんですが、あとラテの方はほうじ茶とか抹茶とかもコーヒーもございますので、ぜひ来てください。ティーソーダがおすすめです。
ティーソーダ、私去年からハマってるんですよ。これはちょっと後でマイクを置いてこっそり買いに来ようと思います。ぜひまたこちらもいらっしゃってください。
今ですね、特徴的な音楽が流れています。大衆酒場ひねいちさんのブースの前に来ています。私は会いたかったですか、ほさん。
会いたかったです。私は大衆酒場ひねいちさんの頑張った。
めちゃくちゃ頑張りました。今白川ベーノいないのに、なーのって言ってくださる方、こんな優しい方いますね。えということでひねいちのかほさんなんですがね、白川ベーノの番組にも登場いただきました。今日はどんな商品取り扱ってらっしゃいますか。
ひねいち名物の炭火焼きナーノ。
炭火焼きナーノということで、だってひねいちね、鶏肉へのねこだわりがすごいですからね。そんな鶏肉を使った炭火焼きが、あ、親鶏とひな鶏選べますね。
選べます。
あ、食べるのも来ましたよ、まさかの。ちっちゃくなってきました。ちょっとちびしらかべるのが今お店に来ました。カホさんに会いたかったみたいですね。なんでしょう、このマブダチ感すごいですね。
白浜水という名前で活動してます。
白浜水さん、またかれんで可愛いお名前。
ラインの ID 教えての。
どうします。
ごめんなさい、
振られました。白壁の振られました。失礼いたしました。もそしてあの商品見ていくと、これは何で水彩ですか。
色鉛筆で描いて背景だけ水彩で、あとは色鉛筆の部分を切り取って貼ってる状態、コラージュで作った作品になってます。
こちらのお店は
アトリエ N と言います。布小物とか、あとはこっちの、あのインドのカンタキルトとかラリーキルトっていう刺し子の生地を使っていろんなアイテムを作ってます。
そして気になってたのは、私はもうここ通るたび気になってたのはこのとんがり鍋つかみなんですけど、これどうやって、そう、この形が
かわいい。っていうか鍋つかみなんですけど、どうやって使ったらいいんですか。
まさかのここにお鍋の実物ありました
そこにもうびっくりですけど、2つあったら両手でこう、ね、持ち手のところに使えて、1つでもこう、ね、蓋を取るときにこの蓋取るの意外と熱いんですよ。すごいわかります
ね。そうですよね。でなんか2枚の金あの布を、ね、合わせてあるから、こう耐久性もね、
がっつり厚めに作ってあるので熱々の鍋でも OK です。
足を運んでくださった皆さん、私のインタビューに答えてくださったお店の皆さん、ありがとうございました。
マルシェに来てくれたみんな、ありがとうな。
さあ、白壁絵ののもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。
この番組は元屋ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元屋ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほられんの。
このコーナーは白壁絵のがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは、
ハッピーサプライカフェスピカさんなの。スピカさん、マルシェの時はありがとうな。
ハッピーサプライカフェスピカからオーナーシェフの川西恵理子さんにお越しいただきました。川西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、
はい、
もうお店の名前がね、ハッピーサプライカフェ、
はい、
っていうのでね、なんかもうすでにこだわりを感じているんですが、まあ、商品へのこだわりっていうのはどういうところにありますか。
一応毎日食べられる外食というのは、まあ、ほぼ唯一と言ってもいいほどいいぐらいのこだわりのポイントでして、
はい
はい、まあ、ランチではメニューはもちろんですけれども、副菜まで毎日メニューを変えております。で、まあ、自分が食べても安心できる食材を使うとか、まあ、バランスが取れているということなんかは自分としてはもうこだわってるつもりは全くなくて、ごく当たり前のこととしても日常のこととしてやってることなんですけれども、毎日料理をしております。
いや、毎日違うメニューっていうのは、はい、すごいこだわりだと思いますね
作ってると飽きるので、同じものをやっぱり作ってるとこちらが、
私も自炊しますけど、はいはい、自分の作る料理に飽きつつも、
はい、
でもやっぱりなんか結局同じものを作ってしまいがちなんですよ、
はいはい、
そこをもうなんか別にこだわってるつもりはないけど変えてますよっていうところをさらっと言えちゃうのがもうかっこいいですね。
あと以前白壁絵の氏がご来店いただいたんですけれども、
はい、
白ご飯ですね、ランチのとすごい美味しいって言ってくださったんですけれども、それもまあ何でしょう、私からすればそこまでかなと思うんで、普通かなと思ってるんですけど、結構お客様もおかずも美味しいけど白いご飯がすごい美味しいですねって言ってくださる方が結構いらっしゃるので、岡山県産の時期によってコシヒカリだったり日の光だったりはするんですけれども、県内産の単一米でしております。はい、
白壁絵の一応ルーツはイタリアにあるみたいなんですけど、はい、それでもそのスピカさんの美味しいお米ですごい幸せな気分になったと思いますね。
白壁絵のもハッピーになったの。
ありがとうございます。
そして川西さん、管理栄養士でもあるということで、
はい、はい、あ、はい、まあ、安心していただけるかなと、
ね、え、体にも良くて、
はい、
美味しくて、そしてメニューも毎日変わるっていう、
はいはい、なので社員食堂のごとく週に何回も来てくださる方もいらっしゃいます。
バランス取れた食事でもっとビッグになるの。
わかります。私でも近くにあったら毎日通いたいぐらいですね
ぜひお願いします。
いやいやいや、その中でも特になんかおすすめのものっていうのはありますか。
はい、はい、ランチとかケーキはもちろんなんですけれども、実は7月から、倉敷アフタヌーンティーっていうのが始まりまして、
はい、
それもおすすめしたいかなと思います。 それも私管理栄養士が作るものなので、セイボリーとスイーツのバランスが取れたスピガならではの、ものと内容となっておりまして、あとドリンクが2杯ついて2500円という価格もおすすめのポイントかなと思います。
アフタヌーンティ
ー、はい、今ちょっと準備をいろいろしております。
ほー、これは楽しみですね。お客様にこう喜んでもらいたいポイントっていうのはどういうところでしょう。
はい、カルビ店内の内装だったり、あと食器とかも可愛らしい感じのものを揃えているので、まあ、アルコールはないんですけれども、多くの方に喜んでもらいたいとの思いで、ドリンクをとにかく豊富に揃えておりますので、お気に入りの一杯を見つけていただければなと思います。そうですね、私自身が実はコーヒーが飲めないので、はい、美味しい紅茶を飲んでいただきたいな、紅茶好きを増やしたいなという思いで紅茶にはこだわっておりますので、いつもコーヒー派の方も紅茶を飲んでもらって、初めて美味しさに気がつかれる方も多いので、まあ、それも含めてですね、お気に入りの一杯を見つけていただければと思います。
こんなにこだわったお店だと開店するまで結構大変だったのかなと思うんですけども、
子供の頃から料理が好きだったんですけれども、カフェをやりたいと思ったのは高校生の時で、はい、栄養士の仕事もすればするほどやっぱりカフェがやりたいという思いが強くなって、で管理栄養士の資格を取って働きながらお金を貯めると同時に、いろんなカフェを巡って、内装だったりお料理だったりっていうのをもう20年ぐらい前の話なので、ちょっとノートに書き留めてですね、自分の理想とするカフェ像をちょっと温めていったというか、はい、そういう感じのことをしておりまして、はい、で29歳の時についに小島の地で、地元で開業しました。なんで小島っていう風に結構周りからは言われたんですけども、はい、もっと倉敷の町の方に出た方がお客さん来るよみたいなことは言われたんですけども、地元にやっぱり自分が行きたいと思うようなカフェがなかったので、お料理もスイーツもドリンクも全部がこう満足できるような、でしかもちょっとおしゃれな感じのカフェが小島になかったので、作りたいという感じで思いで、はい、開業いたしました。
じゃあ地元に本当に自分の理想のお店がオープンできたっていう、
はい、
もうそうなるともう個人的に思い入れのあるものっていうとたくさんありそうですね。
食器選んでる時は結構開業前ですかね、一番なんか楽しい時間だったですけれども、今カヌレを焼かせて焼いているバラの形をしたケーキ型のマドレーヌとかの型が小さいのがあるんですけども、それは可愛いねって皆様言ってくださるので、そういうところも見ていただければなと思います。
まだまだ聞きたいことがたくさんあるんですけども、もうそろそろお時間も迫ってまいりまして、はい、最後に何かお伝えしたいことがあれば、
はい、ぜひ、はい、ありがとうございます、はい、当店ではいろいろイベントも行っておりまして、まず6月の21日の金曜日、出張のオラクルリーディングという占いのイベントがございます。あと6月の23日にはちょっと茨城になるんですけれども、ブリムベールさんの方のマルシェにも出店いたします。こちらは焼き菓子を出店いたします。で、お店の方でですね、紅茶教室やケーキ教室も私が講師になって不定期ですけれども行っております。でケーキ教室の方はちょっと店員がもう固定のメンバーでやらせていただいているんですけれども、そちらも 2,3 人メンバー集まっていただければ、ご相談の上個別に開催できますので、ぜひご相談いただき、インスタグラムやホームページなどをご覧になってご相談いただければと思います。
それとですね、一つ気になったのが、スピカさん の、はい、SNS 見てると、はい、出張マッサージ体験もやってるんですか。
はい、 はい、それは4月に、はい、行う予定ですので、そちらの日程も、ホームページ等をご覧になってまたチェックしていただければと思います。毎回大好評ですので、できればご予約入れていただければと思います。
なるほど、大好評ということで、うちのメインパーソナリティの白川ベーノもね、もしかしたらね、肩こり、いや
肩こり
どうなんでしょうね、肩こりじゃないかもしれないですね。何こりなんでしょうね。
白川ベーノ、壁こりがすごいの、マッサージしてほしいの。
ということで、壁こりらしいです。はい、のでまたマッサージにもしかしたら予約していくかもしれませんので、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで今回は小島にありますハッピーサプライカフェスピカからオーナーシェフの川西恵理子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
ハッピーサプライカフェスピカさん、ありがとうガーマ
ー。元谷ユナイテッドプレゼンツ
散らかべるの。もっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
商店街の
アモーレ。
このコーナーは倉敷駅前商店街について深掘りして、もっと商店街の魅力を知ってもらおうというコーナーです。ここからは前回に引き続き、倉敷センター街商店街振興組合理事長の大倉和秀さんにお話を伺います。大倉さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、はい、倉敷センター街商店街について特徴であったり成り立ちというものを伺ってきたんですが、
はい、
でここからは今地域の人にどんな役割を担っていると思いますかみたいな、
はいはい、
まあ、将来に向けての話を伺っていきたいと思います。
はいはい、
倉敷センター街商店街ですが、地域の方にとってはどんな役割を担っている場所だとお考えですか？
まあまあ、昔からまあそこの中心にあるということで、まあ、センター街の名前がついたと思うんですけども、
はい、
なんか確かね、あの神戸の三宮センター街を真似したらしいです。
はい、そうなんですか。は
い、それもちょっとちょっと調べて聞いたんですけども、なんかやっぱりその中心にあるいうことで、やっぱりそのコミュニティのですね、うん、拠点としてやっぱりその機能せんといけんのではないかなと思ったんですよ。
うんうん、
はい、だからまあ安心して生活できるような街づくりというか、その商店街づくりのやっぱり役割として思ってます。
ああ、なるほど。商店としてっていうのはもちろんですけど、
はい、
そこで生活している人たちのコミュニティとしても、
はい、
それこそセンターを。
そうですね、あ、まあ、その安心して生活できるのがやっぱり一番ですからね、これからはね。はい、
確かにそうですね。
まあまあ、古典のね、その魅力的な店作りのもすごくまあ一番大事なんでしょうけど、
はい、
やはりそのどう言いますかね、地域に密着したその街づくりのが一番必要だと思います。はい、
じゃあ大倉さんはなんかもう広い目でもう地域のその何とコミュニティ、
そうですね、
はい、まず個人ももちろん個展も大事だけど、
そうですね、まあ倉敷としてまず地域全体のね、うん、まあ相互扶助のがやっぱり一番大事なんじゃないかと思ってます。
はい、あ、そうですか。
はい、
すみません、私全くそういう言葉が出てくると思ってなかったので、
はい、
びっくりしてるんですけど、
はい、
そうですよね、商店街ってやっぱ地域の、まあ、なんでしょう、中心というかすごく大事な、
そうなんですよね。はい、まあ、特にまあ、観光客もちょっと多いですし、
うん、
それこそ観光客にいいイメージを持って帰っていただきたいという、こう倉敷市民としてはそういう気持ちがあるので、
はい、
まあ、いろんなところでその気持ちよく旅してほしいのもありますし、まあ、倉敷市民の方も、うん、まあ、いろんなことでやっぱり商店街に希望することとかもあると思うんです。
はい、
だけどそれをやっぱりできるだけこう頑張って応えていきたいと思っています。
地域の方からは、
はい、
なんかどういうものが求められてるな
と。あ、まあ、一番求められているのはやっぱりその安心ですので、
はい、
防犯だとか防災だとかいうのと、やっぱり一番は今思うのはやっぱり子育て支援というか、うん、まあ、子どもさんたちがもう平気でこう遊べるような商店街というか、うん、また もう一つは高齢者支援ですよね。
うん、
その乳母車の人とか、
はい、
車椅子の人とか、まあ、安心してこう買い物なりこう回遊できるような商店街にしていきたいと思っています。
じゃあ実際に今そういうふうな、はい、工夫みたいなのもされてるんですか？
そこまではやってませんけど、
はい、
まあ、そういうのを目指して各個展がですね、
はい
はい、そういう気持ちになるいうのがやっぱり一番大事なんじゃないかと思っています。
大事ですね。
はい、まあ、そうしないと、まあ、生きていけないというか、
うん、
まあ、厳しい世の中なんで、まあ、その郊外店もいっぱいありますし、スーパーもいっぱいありますし、
うん、
まあ、最寄り品もなかなか買えないような商店街ですけども、そういうのでやっぱり差別化していかないとお客さんは来ないんじゃないかなと思ってます。
あと私気になったのが、
はい、
商店街で防災っていうのはどういう、
はい、まあ、そこまではまだあんまり考えてないですけど、
はい、
まあ、防犯に関しては、
はい、
とにかくその防犯カメラはもう全て網羅させてますし、
はい、
何があっても大丈夫なようにはしてます。
素晴らしいです。
はい、十数機つけてますので、
はい、私全然気づいてなかったです。
はい、あ、そうですか。はい、まあ、これはもう最低限の 仕事だと思いますので。
じゃあそういうなんか見守りっていうか、
そうですね、
防犯カメラがあるって思うと、はい、お客さんとしてもね、
そうですね、はい、まあ家族連れにしても、まあ、お子さんがおる人はね、うん、倉敷の街に住みたいなと思うような商店街にしていかないといけないと思ってます。
あ、そうですね、はい、万が一の備えというか、
そうです、そうです、そうです、
単純に商店街だから買い物をするところ、うん、ご飯を食べるところっていうのがもう浅はかだったなって、
浅はかいくらもまあだけどやっぱりそういう役割を果たさないといけないんじゃないか、そういう使命がありますよね、はい、
そうなんですね、はい、大倉さんが、はい、あの前回ね、あの理事長大変だよっていう話をいろいろ伺った時に、はい、大変だって言いながらやっぱりこうすごい未来を見据えてらっしゃるんだな。
そうですね、やっぱりその自分のことだけ考えてたんじゃね、うん、ダメですし、まあ、そのみんながその、ね、生活して商売していかないといけないんで、
はい、
自分だけいいわけではいけないし、やっぱり、ね、そのためにはやっぱりそのハードの面ソフトの面全て充実させていかないといけないと思うんです、うん、でその辺をいろいろ考えながらやってます。
まあ、最終的にはこんな商店街になってほしいっていう理想像みたいなのはありますか？
まあ、とにかくもう最初言ったようにもう安心して、その例えば今商店街が9つぐらい駅前にあるんですけども、はい、みんながその一致団結じゃないですけども、うん、気心知れてですね、楽しくですね、まあ、消費者の方も観光客の方も全部をこう回遊できてですね、
はい、
あの倉敷はいいなあいう街にしていけたらなと思ってます。
あ、うん、ちなみに仙台街商店街は、はい、その地域の方と、まあ、観光客の方も今
そうですね、かなり多いと思います、
うん、割合的にはどれくらい、
どのくらいでしょうかね。ちょっと違う情報から聞いたのは8対2とか7対3ぐらい
で観光客が、
観光客が、
うん、
あ、外人の割合ですよ。
あ、外国の方の、はいはい、そうか、外国の方も今すごい多いです
ね。そうなんです。
じゃあ大倉さんがここでね、地域で本当育ってずっと見てらっしゃると思うんですけど、
はい、
体感ではもうなんか倍どころじゃないですか、外国の人の増え方っていうのは。
倍どころじゃないと思いますよ。
あ、
まあ、特にうちの前にホテルがあるので、
はい、
もう毎朝あのゴロゴロと、はい、あの毎日あの団体客が入ってますよね。
うーん、ではいろいろとお話を伺っていきましたが、はい、最後にリクエスト曲をお願いします。
それではですね、思い出の曲というか川島英吾さんの、時代遅れをお願いします。
おー、この曲にはどんな思い出が、
まあ、学生時代ちょっと、まあ、野球をやってたんですけども、その仲間と一番こう思い出に残る曲というか、
はい、
印象になってる曲というか、集まったら必ず歌う曲で、
うん、
ぜひかけていただきたいです。
いや、聞くところによると大倉さんその野球仲間がね、すごいんですよね。
そうですね、まあ、まあ、すごい人もいるし、まあ、いろいろいますま
あそれはね、また別の機会にね。
そうですね、
はい、まあ、そういう大事な
野球仲間と、はい、
まあ、今でも交流が続いて。
そうですね、まあ、やっぱりその、まあ、中学高校大学と、まあ、やってたんで、まあ、その仲間というのは、まあ、一緒の友達で大事にしてます。
すごいですね、はい、なんかその友情がずっと続いているっていうのも、
ね、そうですね、はい、まあ、そのために頑張ってるみたいなところありますので、仕事を、はい、
そうですか、はい、そんなね励みにもなっているでしょう、はい、この曲また後ほどかけさせていただ
きます。お願いします。ありがとうございます。
はい、2週にわたってお送りしてまいりました。ここまでは倉敷センター街商店街振興組合理事長の大倉和秀さんとお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大倉さんは明るく優しい雰囲気の方で、お話を聞いていて私も楽しかったです。センター街をはじめ倉敷駅前商店街がこれからどんな場所になっていくのか、またどんなイベントが開催されるのか、楽しみに見守っていきたいと思います。
僕も大倉さんよく知ってるの、素敵な方なの。これからもセンター街を盛り上げてほしいな。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白樺園のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。さらにインスタグラムでは白樺園のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白樺園のアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白樺園のもっと倉敷知りたいの、
次回の放送は7月6日土曜日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしています。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。